今日のところは、十字架でイエス様が語られた二つ目の言葉が語られているところなんですが、それもなんですけれども、その手前でですね、この犯罪人、ここではご犯罪人って書いてありません、ね、まあ、他の箇所では強盗と書いてありますけれども、その犯罪人がイエス様の十字架にかかったとき、両端にいました。だから三本の十字架のうちの真ん中がイエス様だったんですけども、どちらかか分かりませんが、二人とも最初はイエス様のことを、まあ、あざけっていたわけですね。お前が神の子なら俺を作って俺も救えというふうに二人とも言ってたんです。マタイとマルコを見ると明らかです。強盗どもはって書いてあるから。ところがこのルカの福音書を見ると、そのうちの一人が、この気づくんですね。イエス様は、この方はキリストなんだって、この方は何も悪いことはしてないんだ、神なんだって気づくんですね。そして悔い改めるわけですね。そのことをね、ちょっと見ていきたいと思います。39節からね、十字架にかけられていた犯罪人の一人は、だから両脇に二人いたんですけども、一人ですね、そのうちの片一方一人はイエスに悪行を言い、ね、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。一人の方はずっと言い続けた、ね、キリストでしょ、そしたら救えよって言って、ね、これはキリストを信じてるわけじゃなくて、あざけてるわけですね。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていったと。最初は一緒にあざけていたんですけども、そのうちこの人は気づくわけですね。どんなにあざかっても言い返さないで、ね、先週やりました、アバ父よ、ね、彼らを許してあげてください、自分で何をしたか分からないんですって言ってる、その祈りを聞いたんでしょう。そしてまたそのイエス様から流れてくる、なんていうか、その本当に清さや温かさを感じたんでしょうね。で彼は気づくんですね。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのかって、神って書いてありますね。だからイエス様のことを神だって分かるわけですよ。これはね、聖霊の助けがあったと思うんですけれども、これはどういうと思うんですね。ここまでキリストにその出会ってないか、あるいは出会っててもそんな信じてなかったと思うんですけども、ここで最初は三段だけっていうのに、この人は神なんだって分かるんですね。これ本当に聖霊を助けたんでしょうけども、そしてお前も同じ刑罰を受けているではないか、我々は自分のしたことの報いを受けているんだから当たり前だって書いてある。つまり我々ってのは、お前と俺はね、そのもう一人の罪人にね、お前と俺はというと動機の桜って言いたくなりますけども、お前と俺は、俺たちはね、自分のしたことの報いを受けてるんだ、つまり自分がしたことはとんでもないことやってきたじゃないかって、だから報いを受けてて当たり前だって言ってるわけですね。でこれに皆さんね、あんなもん当たり前だと思うかもしれませんけど、十字架かかるほど悪いことやってきたんだから、そうはいかないんですね。人間っていうのは残念ながら悪いことやってても、俺は悪いってなかなか認めない。あれ認めても、俺も悪いけど、あいつみんなも悪いって、ね、人間なんてそんな変わりはしないとかね、まあ、いろいろ理屈を言うわけです。本当に私たち悪かった、この殺されても当然なんだ、こうやって殺されても仕方ないんだ、当たり前なんだって、仕方ないっていうのも当たり前なんだって、当然殺されても当たり前なんだってことは、本当に自分の罪を認めたってことなんですよ。だから、イエス様を見ているうちに、イエス様の触れているうちに、この人はイエス様は、この方は神だ、しかもこの後、だからこの方は何も悪いことは何もしなかったのだってことは、この人は神で何も悪いことをしない、でも俺たちはもう本当にこうやって十字架で殺されても仕方がない、どうしようもないことをしてきたんだって、つまり自分の罪を認めた、で殺されて当然だって言ってることは本当に悔い改めた、でしかもこのイエス様のことを神で何も悪いことをしないってことが分かった。すごいですね。これだけでもすごいんですけど、それだけじゃなくて、この後見るとね、そして言いました。今度はイエス様に向かってね、これはもう一人の強盗に向かってね、俺たちは罪人でどうしようもないんだから、もう殺されて当然なんだけど、この人は何にも悪いことをしてない、この方は神様だよって、こう、つまりキリストだって言ったから、救い主だって言ったから、ね、分かったんですね。で、今度はイエス様に向かってですね、イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには、私を思い出してください。御国の位につくってことは、天国の右の台につくってことだから、まさに神の右の台につく。ね、一人ごと認めたわけですけども、これから私の罪の代わりに地獄に黄泉に落ちてくださるわけですよね。で殺されるわけです。それは分かってる。でも殺された後、この人は天の右の台に行くと思ってる。つまりなんとこの段階でね、復活まで死にたっていうか、必ず天に帰ると思ってる。だから天国に帰った時に私を思い出してほしいと言ってるんです。あんまり驚きませんね。まあ、何回か説教したからかな。考えたらこれすごいことですよ。今まであたかえっていたのに、自分が悪いってことは分かっただけじゃなくて、本当に悔い改めたときに、この人は神だと分かったとき、この方は 殺されて地獄に落ちる、私の代わりに落ちるかもしれないけども、必ず天にも右の台につく、復活を信じてるわけですね。だからあなたが天国に右の台につく、そういう方だから、その時には思い出してほしいって言った。本当は連れてってほしいんだけど、そこまで言えないわけですね。もう思い出してほしいって言ったんですよね。ということは本当に真実に悔い改めたから、彼には真理が分かったんです。本当に真実に悔い改めると、何が正しいのか、何が真実なのか分かるんです。真理が分かる人は自由になるんです。真理はあなた方を自由にするって聖書に書いてあるから、分かります？そしたらつぶやいたり、人を批判したり、文句言ったりしなくなるんです。感謝することは一つ大切なポイントです。同時に、聖霊が導かれる真実の悔い改めっていうのはね、真理を私たちに開くから、そうするとね、自由になるんです。そして思い出してほしいって言ったんですね。リメンバーミーですよね。それ以上言えなかったんですね。でもその瞬間、ね、この二つ目の言葉、イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。誠にってアーメンっていつも言うように、大事なこと言うとき、まあね、まあ、よく聞きなさいよって誠にあなたに告げます。あなたは今日、この瞬間から私と共にパラダイスにいます。この瞬間からあなたはもう天のものになった。私と一緒に天国に行けるってこう言ったんですね。これすごいですよね。ですが、この時に今日話したようにね、彼は本当に悔い改めたんですね、聖霊の助けの中で。その結果どうなったかって、彼は救われた、真理が分かって本当に救われたんだけど、それとどまらなかった。彼は救われて、自分はこれで天に行けるんだけど、何度か話しましたけど、彼自身は地上ではイエス様に何もできなかった。賛美の歌を歌うことも、まあ、感謝したと思うけど もうこのあと死ぬだけでした。献金もできないし、何もできなかった。ところが、この後彼は天に帰った後に、死んで天に帰った後に、このことは聖書に記されて、今に至るまで語られている。そしてあらゆるところで語られていて、この彼の話を通して、たくさんの人はキリストに出会い、イエス様を信じた。ということは、天国行った時に、彼のところに行ってですね、いやー、あなたの話信じましたって言っているわけですよ。ね。そして、これは永遠ですね。ですが、私たちは地上はとっても大事ですよ。とっても大事だけども、地上でおしまいじゃないんです。永遠なのです。わかります？だから、彼はこの時地上では何も真理できなかったけど、彼は真実に悔い改めた結果、天に帰って主の右の台につくんですが、主の右の台というか、イエス様と共にいるんですが、右の台につくのはイエス様ですね。そのイエス様と共に入れるんですが、その時に、こうね、言ってしまうね、あ、今日も長崎で語られてますね。まあ、いや、僕はこれもせず、また言ってますね、とか言ってね。ああ、でも私は嬉しいですわ、とか言ってね。早くノンクリスチャン来ませんかねってね。また救われるのにな、とか言ってね。あ、またあっちで救われましたね。あ、こっちで救われましたね。って言ってね。イエス様はね、救われたね、って言ってね。つまり彼は永遠ですよ。地上では何も返せなかったけど、この悔い改めは、たくさんの救いをもたらして、祝福をもたらしたんですよ。永遠の墓にかけたときに、彼は非常に多くのものを神のために永遠に残るものをつけた、目をつけた。わかります？殉教者に匹敵するぐらい素晴らしい報いと祝福を受けたと思うんです。なぜかって、真実に悔い改めたからです。これは大事です。本当の悔い改めってのはね、真理を知るから自由にするし、それだけじゃない、身をつけるんです。身を結ぶんです。これは間もなくカンボジアから、プレアチョンクロのを作った人たちがやってまいります、ね。で 彼らと彼女たちですね、まあ、ビスナーは違いますけども、別に来ますけど、一番最初の方が来ますね。で、島本さんがですね、熊本の後ろから長崎に来てカンボジア行った時ですね、すごくね、よくしてたのはね、ビスナー、一番最初のところのことね、どの子も大事だったけど、特に仲良くなったのはね、カイなんですね。でカイは車の修理工になってね、もう大好きで、それが好きで、もうそれも、でね、もう大学2年生の時にそのまま、専門学校みたいだったんですけど、そのままもう、その仕事場で実践をしてて、そのままその会社に入っちゃった。そして、その会社に見込まれて、インドから新しいタクシー、新しいちょっと変わったタクシーが来たんだけど、それが新しいから、ま、お前が担当者になれって言って、インドに2週間ぐらい研修に会社が使わされて、で帰ってきた後、彼がその責任者になった。 本当にね、彼は背は高かったけどね、子供っぽかったんですね、顔も心も。ところがね、やっぱり社会人になってからね、急に引き締まった凛々しいダンスになりましたよね。なかなかかっこいいですよね。そうになりましたね。で、まあ、それは甲斐ですね。もう一人はビスナーはね、今度また来ますけれども、今プノンペン大学の IT ですよね。彼はあんまり頭いいって感じじゃなかったんですけどね、運動神経は抜群でね、高校時代はいい先生に出会って砲丸投げでね、なんかチャンピオンなんかになったりしてよかったんですけど ね、東京オリンピック来ないかと思ったんですけどね、カンボジア代表でね、まあ、でもプノンペン大学入って勉強の方に来ましたね、 IT にね。で IT を今やっておりますけども、でこれで今度また2回目来ますけども、島本さんというのは、実は離婚をしたわけですね。2人の男の子、小さい男の子2人を自分が引き取ってされたかったんだけど、ちょっと詳しい事情は避けますけれども、自分が身を引く形になって、結局子供を本当は自分が引き受けたかったんだけど、自分が身を引く形になって、まあ、悪いかとしては子供を捨てる形になった。でそれで本当に辛くて、彼女はもう早く死にたかった。もう生きる希望を失ったからね。それで調理師さんだけど、病院の調理師をしたんで、仕事はきちんとするんですね。仕事はきちんとするんだけども、もらった給料は全部お酒とカラオケ。お酒は強かった。八代のお酒強き女性ですね。だからね、もう酒をガンガン飲みながらカラオケで歌う。飲んでも飲んでも酔わないもんだからね。でカラオケでガンガン使う。もう貯金なんかしない。死にたいから、早く死にたいからね。ひたすらガンガンやると。でも仕事だけはちゃんとした。強いから二日酔いしないんでしょうかね。ちゃんと来る仕事に ね、そしてちゃんと仕事はちゃんとする。だから、ね、それでもうそれでやってた。で体ボロボロなん、病気だらけなんですね。でも治そうという気はなかった。もう早く死にたいから、もうそれでガンガン病気でも構わず飲んでやってたんです ね。まあ本当に辛かったんでしょうね。子供をその捨てる形になったからですね。捨てるつもりじゃなかったんですよ。でもそうさえられなくなったから、ね、そしてその時にその同じ職場に熊本の当時の熊本の教会のある方が来られたんです ね。そして同じ調理師として、で調理師同士だから話したりしてるうちに、なんかその人と話してる時にクリスチャンだと知って、話してるうちになんか和むんでしょうね。この人に言ってる教会に行ってみたいと思った。でもやっぱり教会って最初来にくかったみたいですけど、勇気を持って初めて、生まれて初めて教会に来たんですね。その時にその教会の賛美を聞いた時、もともとカラオケが好きだったんですけども、生まれて初めて教会に来て賛美を聞いた時に、うちは全部オリジナルだから詩も曲も全部初めてなんです。当時56歳、ね、56歳って若いですね。昔はだけど、自分が59歳になると56なんて若い勝手なもんですね。なんて人間って自分中心にしかものを考えないですよね56なんて若いなって今思いますよね。昔は56歳かなんて思ってましたけど ね。それで、ね、56歳だったんです。そしてそこで神に触れられるんですね。で本当に神に触れられて、彼女はそこで悔い改めるんですよね。大事なことなんです。傷があって癒されたって、そこで止まった人はそれ以上じゃないんです。ね、本当に祝福される人はね、罪に気づいて悔い改めた人なんです。最初はね、癒されていいんです。最初は被害者いいです。ああ私は被害者、三段いじめられた、三段苦しみにあった、私は大変だった、ああ神様治してください、癒してください、私は憐れんでくださいって言って、ああ神様嬉しい、愛してくださってありがとうって構わない、全然いいんです。いいんですけど、被害者である限りクリスチャンは本当の自由には至らないんです。自分の罪を初めて知って、人との比較じゃないですよ、本当に私は罪人だったって、この罪がキリストを十字架につけたんだって。私はどう、だってパウロは、いいですか、パウロは立法についてはパリサイ人を責められるところはないって言い切った人なんですよ。そのパウロが、私は罪人の頭ですよ、なぜ言えたのか、あれはかっこいいから言ったんじゃない、本当に聖霊に臨まれてキリストを見たときに、私はとんでもないって、自分は立法に来てると言いながら自分の義を主張したけど、とんでもなかったってこう分かったんですよ。この義が最も大きな罪だったって分かって、彼は悔い改めた。人との比較じゃないんです。本当に聖霊に取れるとき、人なんて見えなくなるんです。人のことを言っている人は、実は主に目が向いてないというか、本当に人の間に関係生きてないんです。そうしたら罪認められません。正直な人は なんで私悪いのって言うでしょうし、正直ない人は口先では悔やためてる、心の中でもっと悔やためてない、だから身がつかない、わかります。で彼女はここで悔やためない、ね、で彼女は自分は子供を捨ててしまったっていうすごい罪意識があったからだと思うんですけども、本当に精霊に捕らえられたんですよね。神振られてボロボロ癒されて泣くのと同時に、あ、本当に悔やためたね。で許された喜びですね。この許された喜びを知ってるかどうかっていうのはね、大きいんです。それで勝った。それで何かというとね、皆さんね、本当に主に許されてくれたとね、神からね、神からのビジョンが来るんですよ。人の単なる希望や願いじゃなくて、神からのビジョン、ね、それは何かというとね、あ、本当は出してもらったんですけどね、前田、ルツ前田さんがね、あのビスナーとパネットをこう抱っこしてね、来たばかりの2歳のパネットと2ヶ月のビスナーを抱っこしてね、ニコッと笑ってる写真ね、三越新聞の一番後ろの面に大きい写真が出たんです。本当にあの写真は良かった。まあ、あの前田さんも内戦の後に迎えて喜び見せてたんですね。そのちょうど2人の男の子でしょ、2人の男の子を自分は捨てたと思ってたから、それを見た時になんか体が震えたんですね。で感動した、すごいその笑顔を見て、本当に感動した時に精霊が語ってきた。あなたもカンボジアに行って、ね、この子たちを抱っこしてあげなさいって。救われて1週間ですよ、2週間だったかな、1週間、精霊は語るんです。ほいでね、そうだカンボジアに行こうっていう夢ができた、幻ができた、元気になったんですね。でも皆さんね、サタンっているんです、知ってますか。サタンっているんですね。ね、その幻ができたら1週間ぐらいはもうね、もうお尻を振りながら歌ってルンルンだったんですね。下本さんこうやって歌いますかね、こうやってねルンだったんです。ところがですね、サタンがね言ってきたですね、56歳って若いんですよ、ね、でもねこの辺でね、もう年だってね、皆さん騙されないでください。あの80だって100から比べれば若い、100歳だって120歳に比べれば若い、50歳だって30歳に比べれば年寄り、30歳だって10代の人から見れば年寄り、ね、結局そういうことなんです。結局自分が本当にどこに立ってるかで決まるんですけど、それで何かというとね、あのこれでね、もうあんたは年だねって。それとね、体中病気だったんですよね。体中ね、もう病気だらけだったんです。もう死にたいと思ってたから、ね、それでね、こんな病気だらけで言ったら健康な人でさえ病気本当になるんです。当時ね、3ヶ月ぐらいで行った人結構いたんですけどね、みんな前後熱になった。もう次から次へ、どの人も。だからあのこう、ね、こんな病気だらけで行ったらね、何にも助けなんかできないって、逆にかえって、ね、迷惑になる、ね、もっともらしいじゃないですか。サタンってね、説得のプロなんですよ。だからサタンと話したらね、皆さん負けますよ。向こうの年はね、何千歳だ、4000歳ぐらいかな、ね、老化ですよあなたは100歳でも負けますよいいですか、ね、あれ言ってきた。ここら辺でね、こう言われて、それでね、もうね、ああそうかと思ってね。でちょうどその時私がね、正解に行ったんですね。それは正解でした。その正解は正解でしたって、わかるかな、全部漢字が違うんですけどまあいや、ね、それでね、それでその正解に来られてですね、それでね、こういう時で否定的に聞くんですね。大体ね、聞く人のタイプ分かるんですね。すぐ否定的に聞く人もいいんですね。カンボジアに行くって思ったんですけど、無理ですよねって。もう私56、もうこんな年になったら無理ですよね。体中病気だから無理ですよねってね。あ、こうだからダメですよね。こうだからダメですよね。私なんかダメですよねって。もう、さっていうのは、そういうタイプの人手を挙げろとは言いません。今そういうタイプだなって思った瞬間の人、本気になってくれ、改めてください。サタンの友達です。不愉快です、はっきり言いますけど、サタンの友達のことを聞くのは不愉快です。嫌です、聞きたくありません。やめてください、不愉快です。本当にそこまで強く言わなくていいと思うかもしれませんよね。それぐらい強く言わないとやめないんです。サタンってしつこくてやらしくてどうしようもないんです。知ってましたか。結構ね、日本のクリスチャンはね、サタンに対する意識はね、すごく弱いんです。だからサタンって悪魔ちゃんみたいなの持ってるでしょ。とんでもありません。しつこくあなたを食い尽くして人生を破壊して、むちゃくちゃにしようと、 諦めずにしつこくやってくるんです。本気になってサタンなんて大嫌いだって、お前なんかとは手を切る、口を聞きたくもない、話できても相手しない、関係ないって、サタンで関係ねえって、昔なんかそういうのがありましたよね。本気になってそう思わないと、本気になってそこに立たないと、あの本気になって立つと主が助けてくれるから一発で切れます。キリストの身に力があるから、キリストの身に力があるから一発で切れますけども、こっちが本気でないとすぐ帰ってきますからね。そうなんですね。で、話を元に申しますけど、それで彼女は来たから、来たからね、いや、それ神様から来た幻なら別に関係ないですよってね、年なんてね、56歳なんて別に若いって関係ないね、だから病気なんてそんなの別にあったって神様治してくれるから、問題は神から来たかどうかだけだって、で本当に神様から来たと思うなら大丈夫ですよって言ったらね、神から来たってことに対してはなんか確信があったみたいね、元気になっちゃった。それからね、毎週教会来たんです。ここが堤さん、ここが大事なんです。ここは毎週教会来たんです。そしたらね、いつ野菜だかわからないけどね、どんどん体が元気になっていったんです。で、体中にあった病気が次々に癒されていって、そして58歳の時に長崎に来たんですね。木原孤児院に来ました。カンボジア孤児院に行く前に木原孤児院でね、訓練を受けたためにね、ある意味でカンボジア孤児院よりハードかもしれません、ね、8人の子供が10年間の間にいるところです ね、お母さんは、ね、牧師人もしてゴスペルクラブもやっても超ハードですね、夫よりハードです ね、まあ、ねそれでもうね、だからもう大変なんですね。そこに来て奉仕をした。で一緒に1週間行って、その次一緒に行って置いてきて1ヶ月行って、その次一緒に行って2ヶ月置いて、その次行って3ヶ月置いて、でついに50、60歳になった時に1年1ヶ月行ってきたんですね。1回も病気しなかったんです。これ見事ですね、示しですよね。それでね、あの病気しなかっただけじゃないですね、熊本弁しか入らなかった彼女は。しかも八代の名前の熊本弁ね、英語も話せないし、クメル語もちろん話せないし、標準日本語の標準語も話せないし、関西弁も話せない、はい、話せるのは熊本弁もまともな熊本弁話せない、八代の名前の熊本弁しか話せない、それだけで言ったんです ね、話せんとよとか言うのかな、わかんないな、倍かな、熊本は倍かな、タイか、タイか、熊本はタイかな、熊本の人で怒られちゃうな、ね、そしてね、それ言ったのにたくさんクメル語覚えて帰ってきたんですね、子供と直接話すから。そして帰ってきた時にちょうど久保田牧師が名古屋だったのかな、で中部の責任者だったの。そしたら久保田牧師が、あのぜひ話しに来てくれって言ってから、ちょうど島本さんの誕生日割引かなんか、当時今はないけどそういうのあったの、当時飛行機で誕生日割引があったから、ちょうど熊本さん、島本さん行ったわけですね。で私もまあ、ね、行きました。で講演会をすることになった。で三重県にその捨てざるを得なかった息子さんがもう大人になって大きくなって結婚してて、長男が三重県にいて、そして次男が名古屋にいたんです。ところがね、三重県ではね、長男はね見えなかったんですね。でも奥さんがやってきました、仕事で来れなかった。ところが次男は名古屋の方来て、名古屋はね大きいとこ借りたんですね、さすが久保田牧師ですよね、信仰の人ですね。それでね、あのなんかホールがあってね、なかなか洒落てましてね、話になるとパッと暗くなってね、スポット当てたりしてね、話してるとき相手が見えないんですけど、実はね、その次男坊はね、そのもう30過ぎてる結構大人ですよ、次男坊、あの再婚相手のフィアンセを連れてきてたんですけどね、合流してたんです、お母さんと私の話を聞いて合流してた。それで終わった後に、もうせっかくだからね、でもその日帰ることになったんですね、惜しかったね、私ね、あの言ってね、あのちょっと花あのゆっくりしといてって言ったんですね。もうなんならもう空港来なくていいよ、そのまま残ってとか言ってね、言ったんですね。そしたらね、まっすぐ空港に行ったみたいですね。で空港でご飯食べて、私が来るのを逆に待ってたみたいですね。やっぱり昔の人はそういうとこがあるんですね。ね、でまあ、で、7年ぶりに会ったんですけど、7年前にも1回会ってるけど、その時はいい感じじゃなかったんで、ね、ちょっとあんまり。今回はすごくいい感じであって、で、私空港行ったら来られましてね、カウンターのところにね。で、ああ、どう思ってね、母がいつもお世話になってますとかね、とんでもありませんってね、 こっちがお世話になってまして、これは社交劇で本当にね、そう掃除洗濯ご飯作り、島本さんがね来てた時のケアされたね下3人はね、特に下2人はですね、実に健やかですよ。もう信仰も進路も、ね、で B ちゃんあたりからですよね、 B ちゃんあたりもちょっといろいろありましたけど、だいぶ健やかになってきましたね。他が健やかじゃないって意味ではありませんでもね、何かというと他は大物だって意味ですね。だけどやっぱり見事ですよね。だから本当にこっちがお世話になってますって言ったらね、その後息子さんがね、こういったこれからも母をよろしくお願いしますって言ってね、再敬礼したんです。もう再敬礼パーってこう、私ね感動したんですよね。この子を育てれなかったっていうのが島本さんの痛みで、それで死んだくて仕方がなくてお酒と歌に明け暮れていたのに、その子がよろしくお願いしますって再敬礼目の前でしてくれるんですよね。嬉しかったと思うよ。で私はねそういうの弱いんですよね。あれなんかね、なんか涙が出そうになりながらね飛行機に乗りました。でこの話これで終わらないんです。そこまでしか書いてないけど、あれには一斉には、その後ね今度は長男がね島本さんを迎えにですね、である時電話してきてね、最高の間がなんかすごい人で、でね長男が車でね島本さんを迎えに来るんですよ。その後何年かして、で島本さんの夢は息子のために弁当を作ることだったんですよ。その長男が迎えに来て、そして、三重県鈴鹿に戻ってとか長男のところに行って、お弁当を作ってるんですね。でこれどこから始まったかというとね、カンボジアに行ったところ始まった。カンボジアに行って帰ってきたから証があってまず行った。でカンボジア行って、そこで彼女自身がすごく深く癒された。悔い改めた時、本当に神からビジョンを与えて、そのビジョンに従った時にすごく癒された。そしたら最終的に彼女が一番願っていた、子供たちのお弁当を作ってやりたかった、自分は子供たちのお弁当を作ってやれなかった、もうそれはずっとこの痛みだったのに、その長男がわざわざ向こうから迎えに来てくれて、三重からここまで車で、で全部荷物乗せて長男が引っ越ししてくれて、一緒に帰っていって、長男に弁当を作ったわけですね。やっぱ見事ですよね。一番願ってたことをしたわけですね。でもなんかもう十分したからって言って、再び長崎に来るかもしれないってね今度は長男に送り出されてね、最後に人生の最後は使命に生きるってことですよね。こういうことを主はなさるんですよね。どうして？聖霊によって悔い改めたからです。私が悪かったっていくらでも言えたと思いますよ。まあ、詳しいこと言ってませんけどね。そこだけ聞いたら奥島さん悪く聞こえるけど、捨てたら追えなかった、とんでもない夫だったって言った夫に申し訳ないかねえ、だからなんて言ったらいいかな、まあ、とにかくいくらでも責めれるし、いくらでも人のことを言えると思います。でもね、本当に神触れられたらね、人がどうなんて言わないんです。私もあなたもそうやって言ってる間はね、聖霊に捉えられてないんです。キリストの十字架の前に立ってないんです。本当に聖霊に捉えられてキリストの十字架の前に立ったら、この二人の強盗のうち一人はキリストの十字架の真横にいながら、実はキリストを見てなかったんです。みんなを見ながら一緒になってわーわー言いながら、全然目の前にいるキリストに見もしないし聞いてもいなかったんです。一緒になって人々を見ながらわーって言ってただけなんです。でも悔い改めたこの人は、周りはもう見えなくなってたんです。横にいるキリストだけが見えてきた、キリストの言葉だけが聞こえてきた、そしてその人から流れてくるものを感じ取った、聖霊が助けてくださったから分かったんです。この方は神だって、何一つ悪いことはしてないって、なんて俺たちはとんでもなかったんだろうって、キリストの前に立ったらね、どんなに自分が罪深くて、私がキリストを十字架につけたんだって分かるんです。聖霊が助けてくだされば、とんでもないことをしてたって思うんです。開き直る人、自由ですよ。誰もあなたを責めれません。でも神の祝福をあなたは失います。それだけ知っててください。 誰かが奪ったんではありません。あなたが放り投げただけです。本当に主様に立って悔やため、聖霊の助け悔やためとね、身がつくんです。ではね、この人はね、だってイエス様のそばにいた、イエス様の何一つ言い越してこなかった。ここまでおそらく十字架刑に続くぐらいだから、で最初はあだけって言ったんだから、イエス様を。だからはっきり言っても、十字架に勝ってまでもキリストをあだけるとんでもないやつですよ。でも聖霊の助けの中でキリストにしっかり目を見たとき、とんでもなかったって、もう殺されても当然、もう死刑になって当然って、ああ主よ、こういう例を私にも日本に注いでください。日本人言わないもんね、私も含めて。でも皆さんね、パウロは懸命に来た人だったんですよ。でも私は罪人の頭だと言ったんですよ。キリストと向き合って聖霊に臨まれたから、この国に聖霊が臨んでキリストを正しく指し示せば、必ずこれが起こります。リバイバル始まってきてる今、ダダーって、ね、勝って天皇陛下のために命を捧げた民族だから、今度はイエスキリストのために命を捧げて従うためになるでしょうね。でこの悔やため、ね、これをね、どうぞ覚えてください。でこの人も、ね、この人が救われたわけじゃなくて、このあとこの人のこの悔やためを通してたくさんの人が死に出会って救われていった。素晴らしいです ね。で一つの悔やためは非常に多くの実をつけるということをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。はい、今日はここまでにしておきたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は悔い改めの事柄から身をつけるんですというお話をいたしましたけれども、一人一人が悔い改めを通して与えられる身、その素晴らしい祝福を共にということができるように、聖霊が導いてくださって助けてくださることをお願いいたします。